はい、ということでワーキングメモリーを鍛えるということなんですけども、ワーキングメモリーの鍛え方非常に面白いですね。私がちょっと知らなかったものもいっぱいあるので勉強になるなと思ったんですけども、中でですねワーキングメモリーのエクササイズとしてポジティブな感情とネガティブな感情をコントロールするという項目がこの本の中にありましたね。で、幸福になるステップとして欠かせないのが自分がどんなことで幸福な気持ちにあるいは悲しい気持ちになるかを明確にするかということですね。これ要はというかこれは私の考えですけれども、私がよく言っている潜在意識に蓄積されている感情と事象のつながりを見ようということじゃないでしょうかね。ね、そんな感じしますよね。なので、まあ、この本で、書かれているのは、本に書いてあるので、読んでいただければいいんですけども、言葉のリストを作って友人に頼みリストを読んでもらう、で繰り返し出てくる言葉を聞き分ける、3つ前と同じ言葉が出てきたら A と B を行う、で A が指を鳴らす、 B が、その言葉が感情的にポジティブな言葉かネガティブな言葉かを友人に伝えるってことをやっていくんですね。これすごくいいかもしれないですね。要はランダムに出てくる言葉に自分がどういう気持ちを持っているかっていうのを見ていくってことが大事になってくるんですかね。これすごく面白いなと思いました。で、これは、後々いろいろ出てくるわけですけども、なんでかっていうと、ネガティブな気持ちになってしまうとやっぱりワーキングメモリーの活性が落ちてしまうからですよね。だから、まずは、自分の中で、その言葉に対してどういう感情を持ってるかっていうのに気づくことによって、気づくと、まあ、ネガティブになりたい人は別だと思うんですけど、ポジティブになりたい人であればポジティブな言葉に引き寄せられますよね。で、それによってワーキングメモリーの活性化が行われると、エクササイズができるということなんだと思います。これすごく面白いですね。で、これ脳みそブートキャンプに入れようと思ったんですけれども、日常生活で、要は脳みそブートキャンプには行かないけど、日常生活で例えば自分の子供とかのワーキングメモリーを鍛えたいと思ったら、要はお気持ちを聞くのってやっぱ大事なんですかね。こういう例えばニュースとか一緒に見てどういう気持ちになるみたいなのを聞くのってすごい大事なんだなと思うし、こちらのお気持ちを表明することも大事なんだなってすごく思いましたね。あとペンシルベニア大学のアミン・ジャーラの研究でも、面白いことが書かれてましたね。まあこの本面白いことしか書かれてないですけどね。瞑想と強いワーキングメモリーと幸福感、この3つは直接関係があるかどうかって調べたわけですよね。結論は、もちろん関係があったわけです。瞑想を行った頻度が高い人ほど、ワーキングメモリーのスコアも高いし幸福度も高かったということです。これは相関関係がちょっとごちゃごちゃなんですけれども、まず瞑想を行うとね、結構いろいろ整理できますもんね。そもそもがまず瞑想を行うことによってワーキングメモリーの強度が強くなったということがまず一つと、そのワーキングメモリーの強度が強くなることによってポジティブになったってことですよね。幸福度が上がった、鬱な感じが減ったということです。で、鬱の感じが減るっていうのは具体的に何かっていうのはもちろんこの本に書かれてまして、すいません、ちょっと放射線上に喋って恐縮なんですけど、メモとか取りながらちょっとついてきてください。うつ症状が少なくなる、ワーキングメモリーを鍛えることによってうつの感じがなくなっていくっていうのは何を言ってるかっていうと、繰り返しって書いてあったっけかな、ちょっとすいません間違ってた、すいません、繰り返しが減ると、要は、なんか嫌なことがあるとなんでなんだろうってふとした瞬間に思い出しちゃったりとかしますよね。あれが減るからということを書いてあります。でもこれ実際そうで、脳がキャパオーバーを起こして、例えばあれもこれもみたいな感じで締め切りにずっと追われて、ずっとみたいな状態に疲れて、もう無理ってなった時って、なんか疲れているのになんか寝つけなくて、その寝つけない理由がなんかもう疲れて寝たいのに、わざわざ昔の嫌な思い出がなんか蘇ってきて、で蘇ってくると繰り返しちゃうから、繰り返していくうちに目が覚めちゃってみたいなことってないですか。これすごい怖いなと思ったんですね。自分でも体験した時に、いやもうめっちゃ疲れてるから寝たいんですけどって思うのにワーキングメモリーの活性が下がったがゆえにですね、その繰り返しが起こってしまって、嫌な思い出の繰り返しが起こって、それを繰り返し考えてると脳が覚めちゃって眠れない、でまた脳が疲れちゃうみたいな、もう何誰も幸せにならないじゃんみたいなサイクルが起こっちゃうわけですよね。 ここら辺はすごいワーキング、これはねワーキングメモリーがやってたんだなと思ってびっくりしました。なのでそこもすごく大事かなというふうに思います。あとは、なんかコーヒーとか紅茶とかあったかいもの飲むとワーキングメモリーがいいみたいなこともう書いてありますね。これもまあなんかちょっと面白いですよね。まあここでもちゃんと書かれてるのが、コーヒーが鬱を減らすという実験ではないと、温かいものを飲むという行為が効くんだって書いてありますね。これすごく面白いですよね。結局何が直接関係してるのかっていうのはちょっと知りたいところかなと思います。はい、こんな感じですかね。ちょっと次の音声でまた続けたいと思います。以上です。